おはようございます。暑い中ようこそお出かけくださいました。涼しいクールな聖書の箇所に今日差し掛かっています。コリント人の手紙第1でですね、他の箇所はあまりよくわからないけれど、ここだけは覚えているという有名な、箇所ですね。非常にインパクトがあります。麗しい内容の箇所になります。名付けて愛のテーマ、愛の章、愛のチャプターですね、言われる箇所です。で、麗しく、またこれは魅力的な、憧れる、そういう内容の箇所なんですけど、同時にですね、それは耳が痛い箇所でもあります。特に語る側はですね、愛のないもの、愛の乏しいものが、お前こんな箇所から語る資格があるのかですね。今回私はコリント人の手紙は初めてですね、区域教会だけでなく多分一生で一度、一期一会のですね、そういう出会いの、まあ普段は読みますけれど、皆さんにお話しするのは、多分これで最初で最後になると思います。まあ、そんなね、大げさなこと申すつもりはないんですけれども、まあ、どういうことかというと、なるべくパスしたい家族できれば語らないで済むのは、それに越したことはないんですけど、まあ、でもね、神様はコリント人全部なるべく好き嫌いせずに、好き嫌いしたいものほど栄養価が高いという、食べ物もそうなんですけれども、聖書もですね、ある意味、これは味もクオリティも高くて、同時に、私たちのですね、成長と、それから信仰の歩みに欠かすことのできない内容となっています。何せ愛ですからね、これは、私たち他に全部なくなってもですね、他のものがなくなっても、私たち自身がこの地上からつい、まあ、取り去られても残るものは愛だって、これは次回のですね、箇所にもなります。13章の13節、覚えやすいですね。13の13、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ずっと続く永遠の価値を持つ永遠の美しさですね、決して色褪せることのない、私たちが求めている麗しいものでありますと最初に、申し上げて本論に入っていきたいんですね。最初の今日の13章に入る前にですね、中法で予告した箇所一節加えました。直前の12章31節、1節から今日はお読みいただいたんですけど、実はですね、原文でもそうですけれど、この13章は31節から新しい区切りが始まっています。正確にはこの31節の途中、最後のまた私はというこのところからですね、新しい区切りが始まって、13章に続くんです。この聖書の区切り方っていうのはね、この特に章、節もそうなんですけど、章もね、この区切り、どういう根拠で区切ったかっていうのはほとんど根拠がないらしいです。これ私が決めたんじゃなくて、言うんじゃなくて、ちゃんと専門家たちが、いろいろな説がありますけど、ある人はですね、この馬に乗っていて、ひずめの音がパッカパッカパッカっていうので、それに合わせて馬が止まった瞬間に切れたとかね、 ちょっと言い過ぎ、このパウロには申し訳ない、これを書いた書物にはね、失礼な面もありますが、まあ、それに近い、ここで区切りましょう、ちょっと長くなるのでとかね、そういうところが多いようです。ですので今日なんかはね、この中途半端な最後のね、またからこれが始まっている、まあ、これが新たなスタートになるんですね。で、31節 の、 頭の部分もですね、今日お読みいただきましたね。これは12章全体を区切る最後の、パウロの結論と進めになります。で、31節はこう終わってますね。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいと、ここでこんな区切りがされてますけど、ここでね、賜物ってまた出てきましたね。これ12章全体でやっぱり一番のテーマになっている大切な内容、賜物です。何でしたっけ、漢字で書くとね、もうね、書けない、まあ、皆さんね、端末で入力でしょ、直筆で書くと、こんな字でした。賜物、これスポーツのボールじゃなくてね、賜物。いや、俺も私真面目に本当にそう思ってたんです。高校生の時野球部入ってて、宣教師の先生がね、賜物ですとか言ったんです。パウロはボール投げをするんです。いやー、いいね、この時代野球なかったって。まあ、それぐらいですね、日本語で言うとわからない、まあ、言葉の、ね、江戸時代とか明治時代まで使われてた、ね、言葉らしいですけど、昭和も、ね、使われてますけれど、まあ、簡単に言えばね、ギフトですね、贈り物というものです。まあ、その方が今は一番、まあ、私たちの感性にフィットする、そういう代物ですね。ギフト、いろんな点で優れた人、才能を持っている人、欧米で活躍するあのバスケットの選手や、また野球の選手もね、持って生まれた才能、音楽、芸術、タレント、それからビジネスの才覚をですね、持っていた人、まあ、もちろんですね、努力や環境や出会った人々、そしてですね、まあ、そういう時代やタイミングの問題もあるでしょうね、チャンス、いろんなものがですね、やっぱりこれは、組み合わせさってですね、これもやっぱり与えられたものなんでしょうね。才能、一言で、この世、私たち一般的にはね、そのように言われてますけど、パウロ、聖書の中ではこのギフトはまた別物だとこうですね、説明されています。それはですね、人間がどうこうして得られるものではないというのです。賜物、それは十二章で言えば、これは神様のために、ひときわ役立つ、そして神様がそれを与えて、その人を通してさらにですね、豊かに他の人にも分け与えられるものだって言われているんですね。だから徳を高めるという言葉が、パウロの、ね、書簡の中で出てきます。徳っていうのはね、自分の徳、利益や自分の損得で用いるものではなくて、もちろんそれは結果的に返ってくるんでしょうけど、基本的には神様のためにそれを使い、そして多くの人たち、周りの人、特にキリストの教会に属する、あるいはこれから導かれようとしている未信者の友や仲間たちのために役に立てられる、役立つもの、それがギフトなんですね。 ですからそれは大いにして私たちがクリスチャンになった後あるいはなると同時にそれが芽生えるものなんでしょうね。ローマ人への手紙の5章私読みますので聞いていてください、時間節約じゃないですけどね、ローマの5章を開ける方はあったですね。5章の、5節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。まあ、今日のテーマの愛、神の愛ですね。ここで出てきましたけれど、それはですね、私たちに与えられた聖霊、それいつ与えられるんですか？イエス・キリストを救い主として信じたとき、罪の許しをですね、受け取り、そして信仰を持って、私自身がキリストに身を委ねて生きる、その人生の始まりです。だからこの聖霊を受けるっていうのは何かね、後で聖霊を受けるっていうのは特別な体験をして受けるものではないんですね。ですからコリントの教会で問題になってたのは、私にはこれ聖霊の賜物がありますと言って、それをですね主張し、それをです積極的に用いて、そして、リーダーシップを振るってた方々がいたんでしょうね。ところがそうでない人たちはですね、その力に押され、また押さえつけられ、悲しみ、傷つき、そしてつまずいてた人たちも多かったんですね。今日はですね、元に戻ります。31節、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。さあ、いろいろな賜物がありました。予言を語る人、予言を語るというのは未来のことに言い当てることではなくて、基本的には旧約聖書のモーセの律法をから始まり、まあ、モーセが預言者でしたからね、それを解き明かしたその律法の書をさらに新しい時代、預言者の時代に解き明かした、そのモーセの律法が土台になっているメッセージですね、預言でしょう。この間まで扱っていたイザヤ書もその一つですね。あれ全部モーセの律法がテキストになっています。私は聖書66巻皆さんもね持ってますけど、当時それなかったんです。イエス様の時代もパウロの時代も旧約聖書しかなかったんです。律法と預言、それから詩編、まあ、詩編というのは一番分厚い書物で、その中に箴言とかもいろいろね、伝道者の字とか細かい小さな書物も入れてたんですけど、律法と預言と詩編から話されたってね、ルカの福音書でもイエス様が街道でね、ユダヤ人の街道で旧約聖書を用いて、私たちは幸いに新約聖書も全部ですね、完結編を持っていますので、そこから語ることができる。さあ、その予言を語る人、まあ、牧師のように、宣教師のようにメッセージを語る人、それ以外にもですね、直前の12章の28節にある通りです。第一に使徒、まあ、宣教師と同じようなね、使わされて語る人ですね。次に預言者、次に教師、聖書を教える人、牧師だけでなくですね、当時は一般の信徒の方も教える人が多かったんです。それから癒しの賜物を持つ、これが体の癒しだけに限らずですね、心魂の癒しも そのようなね、賜物を持った人がいたんでしょうね。必ずしもお医者さんではなかったでしょう。それから助けるもの、困窮している人や本当に帰り見られない人たちのところにいち早く行ってですね、状況を察知、そして教会でそれを共有し、私たちの教会でもね、一斉メールとか、また祈りの課題とかですね、必要に応じて、可能な限りそれをみんなで共有しようとします。そのですね、先に立って、そのような働きを行いました。それから治めるもの、教会のですね、リーダーシップ、いわゆる管理して、教会が組織的にもまたいろんな面で、罪から守られ、外のですね、いろんな敵対者たちから守られるようにですね、配慮する人、まあ、今で言えば私たちの役員や執事、皆さんが選んだ方々、そして皆さんもその中にですね、少なからず入ってくださっていますね。まあ、いろんな教会にはこのパウロの時代からありました。でも皆が同じようにそのような際立った顕著な働きをするものではないと。それは限られた人たちなんですね。で、それよりも優れた賜物、これらよりも優れた賜物を熱心に求めなさいってパウロ言ってますから、どんな賜物ですか？さあ、ここでもうすでに私申し上げました。さっきのローマ書の5章のね、5節のところで、聖霊が私たちに注がれるとき、宿るときに一緒に与えられるもの、それは聖霊の賜物だけでなく、それより先立つもの、私たちはそれを知らない限りね、聖霊も賜物もへったくれたりするんですけどね、それ以前にもっと大切なものなんですか？神の愛が私たちの心に注がれているからです。さっきのローマの交渉ですね。だからこの賜物っていうのは言い換えれば神の愛なんですって。賜物の一つとして位置づけるんですかって、私たちね、これ同列なんですか？さっきのね、予言や威厳、いろんなね、際立った大切なね、働きの賜物がありました。いや、そういう意味ではないです。パウロはここで賜物とずっと話してきたので、その言葉を借りて分かりやすく、パウロはこれはレトリックですね。あなたが元たちが求めているでしょ、いろんな賜物ね、さらに磨いて、まあ半ばライバル意識ですよ、パウロの人たちは。あいつに負けた、賜物俺にだって甘いみたいなね、そういう人もいたでしょうね。そういう中で、いや、これがなかったらあなた方が求めている、行っている、与えられている賜物はこの後出てくるように意味がない、何の値打ちもない。2節の終わり、愛がないなら何の値打ちもない。あの新しい訳では、私はナッシングだって、ナッシング、何でもなくなる、私の存在自身がもう吹っ飛んでしまう、あの人誰、それがね、他の人からね、まだそういうふうに扱われるのはそれも嫌ですけれど、神様からの前からね、あんたの一生一体何だったのって問われるような、そういう時代ですね。この愛の賜物が欠如していたら、それでね、突っ走っていろいろといろんなことを成し遂げました。もう何の値打ちもない、価値がないばかりか、何にも残らない、あなたもそこに残らなくなってしまう。だからそれらがなかったとしても、優れた賜物 を熱心に求めます。愛という神様の贈り物、ギフトを何よりも熱心に求めなさい。そして次、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。さらに勝る道ですって。これさらに勝る技とか活動、行動ではないですね。さらに勝る、なんですか、能力、技量でもない、賜物でもない。道ですって。まあ、英語で言えばマナーですね。さらに優れた勝る道。それがこの優れた賜物のことなんです。ここで切り替えましたね。賜物、より優れた賜物はより勝る道なんだ。それはね、キャラクターであり、品性であり、そのもの、その人自身の存在なんだと。で、今日は触れませんけど、次回8節から13節まで続きますけれど、何ですか、8節から13節。この愛はね、この贈り物は最後まで残りますって、廃れないって、8節色褪せない。そして13節、極めつけ、もう一度読みますね。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。いつまでも残る永遠の価値のある。なので他のものが全部途絶えたとしても、賜物を行使することが、その機会がなくなっても、そのような私でなくなっても、私もこれからあと何年このようにして皆さんの前で聖書からね、まあ予言というわけではないですけど、御言葉を語る、あるいは教える、そういうお勤め、どれほど続くか分かりません。やっぱり引退し、そして言葉もですね、しどろもどろになり、また聖書もですね、読むこともね、ままならない時代が来るでしょう。今もですね、なるべく言語からですね、自分に鞭打つように、脳が衰えないようにですね、しかも英語の参考書を使って、日本語でもねありますけれど、やっぱりね、せっかく買いましたからね、向こうから持ってきたものもありますから、無理してこうね調べますけれど、集中力とか読解力ですね。今はね、パソコンでなんかね、コメンタリー、仲介書、参考書も、いわゆる Kindle とかいろんな、電子、書籍でできる。でそこをクリックするとなぞると、日本語訳でソフトでねパッと出てきます。ただ全体こうね理解できるかどうかは別として、私絶対それ使わないようにしてます。それ使うとだんだん退化してくるね。もうアンチエイジングのために、まあ、それはともかくですね、できなくなるときは来ます。語ることもですね、まあ、人の話も聞けなくなったらもう終わりですけどもね、家内の方からまたこれやったらね、いつもリマインダーが来ます。情報間違ってるわよってね。役員以上にかとかね。はい、まあ、そういう方がずっと言ってくださればいいんですけどね。さあ、されていくもの。なくなってもですね、これだけはなくならないんですね。で今日の後半の部分はですね、もう時間がだいぶ過ぎましたけれども、この1節から3節、これはですね、全部共通しています。愛がなかったらどんな悲惨な結末になりますかという、まあこれは逆説的にパウロは極論を私たちに突きつけています。 私たちには極論に聞こえるかもしれませんけど、でも当時のコリントの教会、パウロが掛け当てたその受け取り手のコリントのクリスチャンたち、特に指導者たちには実に耳の痛いメッセージ内容となっていますね。いや、あなた方が求めているもの、あれ、神様の愛じゃなかったらこれ大変なことですよ、とんでもない結末を招きます。3つの点でね、今日の31節、あ、ごめんなさい、13章の1節から3節まで、まあ、2つですね、大きく分けて1節と、それから2節3節、これ共通のテーマになりますね。1節はですね、まず、1つの、この残念な結果、愛がないと起こる残念な結果、あるいは弊害、有害とでも言いましょうかね、こんな害悪がありますと。愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。人の威厳や見つかりの威厳で話して、まあ、威厳ということは皆さんね、あまり馴染みがないかもしれませんが、パウロの時代は頻繁にそういう人たちがいたようです。威厳というのは人の頭では理解できない言葉ですね。で、ある人たちはそれは天使の言葉だというふうに捉える人たちもいました。これは旧約聖書の時代からやっぱりいたようです。で、そういう現象は見られました。あのダビデの上司であったサウルというとんでもないね、暗殺、ダビデをやっかんで妬んで暗殺計画をしてですね、追い詰めた人。でも神様は途中で聖霊、神の霊を送ってサウルに予言させたってあります。でも実際はあれはですね、わけのわからない言葉だったと思いますね。まあ、あれはパウロが聖霊に満たされたというより、あまりにもサウロが狂気に満ちて殺人、人間としてのですね、この正気を失ってしまった、そういう恐ろしい、サウロのですね、心に働きかけ、まあ、サウロのその暗殺計画を阻止しなければならない神様の側での配慮だったんでしょうね。まあ、ここには旧約聖書のいろんな説がありますけれど、私はそういうふうに理解しています。だから必ずしもこの神の霊が下って、そして威厳を話している奇妙な言葉で語っているということは、必ずしもそれは神様が望んでそのように働かせた場合、言葉が出たということではないですね。威厳を語るという場合は危険もあります。だからサタンも悪霊もそれを用いることができるんです。パウロ、間違いなく威厳の言葉はですね、素晴らしい言葉だ。天使の言葉かどうかは別としてね、神様がそれをお許しになるんですから。ただそれは後で言ってますね、パウロは、必ずその時は解釈する、通訳者がいなければならない。まあ、私もですね、だいぶこのね、錆びついた英語で喋れてもなとかね、たぶたぶしく喋りますけれど、でもね、これ英語で喋ったって何の意味も、一部の人は聞き取れるんでしょうけれど、先生ちゃんと日本語で話してください。まあ、外国人がね来てれば、その人たちは恩恵を受けるでしょうけれど、それと同じこと、外国語で話すのと同じ。まだ秋田弁の方がいいですよ。いや、聞き取れます。なんとかね。でもこれ全くの別の言葉なんですね。だから必ず解釈者、通訳、威厳を介する人がいなければならない。それがここで言う愛の配慮ですね。だから愛が欠如したら、この威厳はどうなるかというと、やかましいドラやシンバル、 やかましいドラってどんな時、発生しますか、聞きますか。皆さんね、ゴングですよ、まあ、ボクシング皆さん見ないでしょうけど、ゴーンカーンってね、カンカンカンカンってレフリーが入りました。これ入らないと大変なことになっちゃうんですね。もうそこでストップしないと、倒れた人がね、本当に危険な目に遭います。これ以上試合続行できません。ゴング、あとどんな時、この時代はですね、間違いなく集合という時、ゴング、朝ごはんだよ、キャンプの時ね、カンカンカン鍋やフライパンをね、叩く。まだね、鍋フライパンはいいですけど、これ当時のあのゴングです、相当でかいゴングですよ。拡声器、スピーカーもない時代ですからね。ドラ、あまり私たち聞き慣れない言葉です。これ皆さん、朝早くから近所でドラを鳴らされたらたまったもんじゃないですね。夜中に、秋山さんのね、大通りも今どうですか、暴走族ブワーッとね、吹かして、クリアしてね、大変な、これ迷惑です。近所のね、迷惑行為をする人と同じだって言うんです。だからそれはね、いくら素晴らしい賜物であっても、予言もそうです。一人で語ってろって言われても、それね、でかい声で拡声器で時々ね、回ってくる人がいます。神はいですってね、スピーカーで。今あんまり来ませんかね。うん、田舎の方に行くと、そういうのが回ってきます。やっぱり迷惑取り締まりが今ね、やっぱりこういう時代ですから。もちろんね、神様のメッセージを語るのは大切ですけれど、知恵が必要であり、またタイミング、場所、時間、迷惑以外の何者でもない、それは弊害、有害であります、ね、シンバル、うるさいシンバル、シンバルって間違いなくこれは音楽の打楽器です。これね、一緒にシンフォニーや、またね、賛美や、この特別賛美、演奏の時は、これは必要なんです。リズムや、何でしたっけ、ドラムもそうでしょ。リズム。そしてメリハリ。他の楽器を演出するために必要なんですね。適度な音量で。ところがこれね、シンバルだけね、じゃんじゃんじゃんじゃん、ところがまず鳴らしてたら、それもやっぱり迷惑ですね。そこにドラムがあります。で、教会の上にもドラムがあります。これ、賛美の時に使うからね、本当に、まあね、音量が大きいという人もいるでしょうけれども、ね、耳栓でも持ってきてくださって大丈夫です。これね、近所で窓を開けて、練習ドラムだけされたらたまったもんじゃない。迷惑ですね。防音装置のある部屋でやってくださいという、まあ、そういう話ではないんですが、せっかくの、ね、器、楽器、それもまた弊害、有害と化してしまう。第一のポイントは、有能な器が有害な器と化してしまうです、ね、キリストの愛がそこになかったら、何ですか、キリストの愛、イエス様が私のために与えてくださった愛を知らないで、ただこれが良かれと思って他の人のためにとですね、鳴らしているでしょうけど、決してそれは逆効果となってしまう。自分のためだけにそれは行っているのと同じですね。 ですから威厳もそうです。それは神様が喜ばれる言葉であるはずなのに、神様と対話する祈りの言葉であるのに、それは他の人にとっては雑音でしかないんです。愛がない。そんなですね、私たちは極端な実例をここで出しました。それは、まあ、私たちは威厳をか、ね、私は知っています。威厳を語る方は何人かおられます。でもね、空気教会の礼拝で威厳を語る、それで祈る人っていうのを私聞いたことがないですね。やっぱりマナーをちゃんとわきまえて、おそらくは個人で神様と祈るときは威厳で祈ってるんでしょうね。さあ、第2のポイント、時間が来ましたね。2節3節はですね、共通しています。愛がないなら何の値打ちもありません、何の役にも立ちませんと3節で、続きます。2節ではですね、山を動かすほどの完全な信仰、相当なこれエネルギーやパワーですね。これね、山に念じて動けと言ってね、山のこの座標軸が動くっていう、そういう意味ではないんです。ここではリムーブっていう言葉が使われていますので、リムーブっていうのはあるものをそこから撤去して、そして動かす、今で言えば土木関係のですね、そういう工事が来て山を削って、栃木の方なんか行くとそういう山がいっぱいありますよ。あれ、去年まで、ね、安いゴルフ場行きますからね、青々としてた森林が削られてね、地肌が出て、そして砂利やダンプ、私の行くね、くにくねの細い道を塞ぐんですよ。なんでやないと本当に迷惑、まあまあですね、遊びに行ってるものが言う資格ないんですけれども、本当に朝も晩も帰りも大変ですね。石を切り出して、おそらくは墓石や墓標をですね、にするための大切なものなんでしょうけれど、山が全部削り取られて、そして別のところに盛られていくという、そういうイメージです。これはですね、イエス様の時代はあまりなかったでしょうけど、旧約時代に、旧約聖書の時代にそういう事業をやってのけた人がいましたね。指一本で言ったらね、これは言い方ですけど、鶴の一声でこうね、山が動いて削り取られて、そしてどんどんそこに新しい建物が作られた。建築のプロの王様がいましたね。たくさんの建築事業をした王様、伝道者の書に記されています。ソロモンという王様、ダビデの息子ですね。だけど多くの建築事業を行ったけど、最後は何だって、虚しかった。これですよ、何の値打ちもない。私は誰だったんですか。イスラエルの王様だったんでしょう。あなた、神様、ダビデから譲り受けたその信仰、代表でしょ。神様と直接礼拝できる、油注がれた祭司と同じ位置づけ、一緒に助け合ってイスラエルの民をさらに全世界に祝福をもたらす器だったんじゃないですか。でもソロモンの亡き後、この国は真っ二つに割れましたね。そして同時に北王国はアッシリアに、イザヤの時代、そして南王国はその110年20年後にバビロニア、新バビロニア帝国にですね、すべて、征服されてしまいました。何の値打ちもない、愛のない家族、たくさんのご馳走がありましたけれども、たくさんの祝宴が毎日のように繰り広げられていたでしょうけれど、 たくさんの奥さんや妾がですね、ソロモンにはいました。でも最後はですね、虚しかった、何者からも。もちろん最後にですね、神様に立ち返ったことはね、伝道者の書の最後を見ればわかりますけど、山を動かすほどの完全な信仰、まあ、それが完全な信仰だったかどうかは別として、相当なパワフルなエネルギー、今日でもソロモンまで行かないですけれど、本当です、教会の指導者で牧師でも信徒の方でもそういう方いますね、まあ、財力もあり、そしていろんなノウハウを持って、統率力があり、行動力があります。いろんな事業を拡大して、教会もですね、立派に建物もいろんな事業も拡大しました。でもその先生が去った後、大変教会はですね、乱れた実例もあります。私の知ってる関東の教会でも、私の尊敬している先生でした。その方がですね、教会の中でさまざまなですね、後から発覚したんですけれども、まあ一言で言えば愛のない、そのような振る舞い、まあ今で言えばパワハラですね、そのような行為が見受けられた。教会は分裂しました。でも今ですね、なんとか持ち直して、残っている方々で新しい先生を迎えてですね、そして、私たちと同じように父たる歩みですけれども、主のためにですね、励んで働きを進めております。3節、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、私の体を焼かれるためには出して、これもまた極論ですね。実際パウロとペテロはやっぱりこのような最後を遂げたんじゃないですかね。火あぶりの刑、宗教改革の前後の時代もそのようなね、カトリックの教皇派に立ち向かって最後までですね、信仰を捨てずに殉教を遂げた人がいます。でもこれはね、殉教じゃないんです。これ三節の人たちは殉教って呼ばないです。慈善行為やさまざまな犠牲的な、この博愛精神でいろんなことを成し遂げましたが、その結果焼かれたとしてもそれは殉教って呼ばれない。何、殉教って何ですか。キリストの愛を最後まで貫き通した人。キリストの愛ってどんな愛でした。十字架にで示された、それは自分を苦しめ敵対する者のために祈り、またその人たちを許す愛でした。これはね、私たちにはない愛なんです。だから上から与えられるしかない。この愛がなければ何の役にも立ちませんというのは、何の益もない。その人たちが成し遂げたことは何も残りません。永続的な意味はない。その先生が、その信徒がたちが頑張ってた時代は続くでしょう。でもその人たちいなくなっても、何にも残りません。後に続く人々。宣教も教育の技もですね、この愛がなければというところです。最後にですね、このヨハネの手紙、大西兄弟がね、日曜日数ヶ月に一度ヨハネの手紙から、メッセージを語っていて、そのうち差し掛かる箇所ですね。まだ4章まで行ってないですね。はい、先取りして4章の第1話の4章7節9節ですね。最後の方です。黙示録が最後ですから、それからちょっと戻ってきたら、第3まであるんですけど、第1の方です。ヨハネの手紙4章の、7節8節、 じゃあさっきどこで終わりましたかね。開けます。じゃあ石田姉妹第一ヨハネの7節お願いします。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。
じゃあおしまいです。
愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。
はい、ありがとうございます。まあ、今まで私が今日お話ししたことの結論になりますね。この神様の愛っていうのはイエス様からを通して、そのね、9節は神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。この一人子イエス・キリスト様の犠牲、ですね、身代わりの愛、それを知っている者は神様の愛を知っているものです。その愛は神様から出ていますから、それを私たちが受け取らない限り、その神は、その愛は私たちにはないもの。だからこれきついですね。この愛がなくてね、こういうことができる人って私はね、信じられないぐらい、まあ、別の意味でね、敬服します。いや、神様の愛があったってね、ほとんど何もできないのに、愛がなくてもできる人たちいるんです。教会外にも教会の中にもね、コリントの教会にはそういう人がいっぱいいたっていうことなんですね。いろんなことを成し遂げた、献身してますというぐらいね。しかし私たちには体を焼かれるほどのですね、そのような殉教の死を迎えることはないにしても、今私たちが生きている、今与えられている人生の中、残された生涯の中で、私たちはこの与えられたイエス様の愛をですね、少しでも共に分け与える。3節で貧しい人たちに分け与える、本当に必要な人たち、神様はそれを分け与えてくださるんだと。この愛があるならば、これはですね、肯定文、裏返しにしますと、もし私たちに愛があるなら、それは本当に必要な人たち、私も含めて、まず私がそれをいただいたので、私の周りに置いてくださった人にそれを与えます。逆にね、この愛がなかったらやっぱり無理だと思いました。自分自身をまずですね、本当にこの愛にいつも満たされているかどうか、何よりも優れた賜物、さらに勝る認知、マナーを私たちはですね、この愛をまず受け取り、そこから新たに歩み出したいと思います。お祈りいたします。天の神様、短い箇所でしたけれども、多くの深い内容が込められていました。私たちには、そのすべてを知ることも受け取ることもできないものでありますが、少なくても私たちはイエス・キリスト様のを通して、その身代わりの死をもって、私たちの代価が払われ、許されたものとして、神様の愛を知るものとなりました。どうぞそのような私たちが今度はこの愛を惜しみなく分け与えるものとして私たちを押し出してくださいますよ。自分のうちにはそのような愛は、見られない。そのように私たちは尻込みしてしまいますけれども、しかしあなたは確かに私たちの内側に住んでおられ、聖霊の賜物と同時神様の愛がすでに私たちに注がれているので、その限りにおいて私たちが分け与えるものと書いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。